主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
ルカによる福音。
真に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。聖書には次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
今日は主の昇天の祝日にあたっています。そしてこのルカの福音書の最後と、そしてこの使徒言行録の一番最初にこの主の昇天の記事が載っているわけですね。イエス様が40日間この復活して弟子たちに現れておられたわけですけれども、最終的には40日後に天に昇った。でマルコの福音書では神の右の座に着いたというふうに書いてあります。それはやはり復活のやはり完成ということだと思われますけれども、イエス様はただ40日間私たちの間で弟子たちの間に現れて、ご自分が復活したことを表されただけではなくて、やはり最後ですね、天に昇られて神様と同じ位置というかですね、神様そのものとしてこの神的な神様的な力を発揮されるためにやはり天に昇った。神様がやはり天に昇られて、神様が神様として働かれる、そのようなことになるということで、それは非常にやはり大事なことだというふうに思います。そして天に昇るのはイエス様である、つまり神様こそ天に昇られる方だということですね。それを心に刻まなければならないと思うんですね。なぜかというと、特に旧約聖書がそうですが、こう人間がこの神のようなものになるということに対する、人間の傲慢みたいなものに対して、やはり神様がこう打ち砕くようなところが出てくるんですね。エデンの園で善悪を知る実を食べるってことも結局神のようなものになろうとして神様から罰せられるわけですけど、でもう一つ天に昇ろうと思ったっていうことの一つの典型的なのは創世記の11章ですが、このバベルの塔を作ってですね、この天に向かうようなふうにこうするわけですけど、それはいわばこう人間がこう神のようなものになるっていうことのいわば一つの傲慢の典型的な姿かもしれない。バベルとバブルとかいつも重なってて、その昔のバブルが崩壊した後、実際ですね、いわゆる不良債権になったビルがいっぱい東京なんかにもありましたけど、で今やまた高層マンション建ててですね、アベノミックスやっててもあれも僕はバブル以外のものでもないけれども、石牟礼道子っていう水俣病とか水俣で活躍されている、彼女は非常に痛烈ですけど、東京のその高層マンション見て高層ビル見て思い出すのは墓石だったんですね。巨大な墓場をこう都会の段、確かに高くてこう四角い形ですから、どう見たって彼女が墓場にしか見えないっていうんですけど、でも結局あれもなんか人間が神のようなものになるということの、傲慢の一つの印のような感じが、私なんかやはりしますけれども、当然あれはやっぱ金儲けのためですよね。ある土地になるべく高く建てた方がそりゃ得なわけだから六本木ヒルズにしても何にしてもですね、 でも不思議なんですけども、創世記の11章を読むと、神に向かって人間が神のようなものになればなるほどどうなるかというと、神様が人間の言葉を混乱させてですね、互いが理解できなくなる、混乱状態に陥ってしまう。で、逆に主の昇天の方は、神様が天国に行くからこそ、神様が上に登るからこそですね、で人間はやはり謙遜で、やはりこう地にいるわけですよね。だからこそ聖霊が下って一致したわけですよね。お互いの喋る言葉が一致して、いわゆるこのバベルの塔と言葉の反対が聖霊降臨で嫌なことが起こるわけですね。だからこそ、これはまあその主が昇天するっていう、まあ物理的な意味でもそうですけど、自分自身のこの人間の心で考えるならばですね、やはり神様を神様とするかどうかなんですね。で、神様は天におられるものだから、そこに人間を置いたらダメだってことですね。自我とか人間の何かで、そうしたことによって全てが狂っていく、人と人との関係も崩れていってですね、こう理解しえない争いの世界に突入していくわけですけど、でも神様が天に昇るからこそ人間は地にいてですね、そして精霊の恵みに互いに一致できる、互いに愛し合って許し合って生きていける世界ができるわけですね。だから主が昇天したということは、やはりその自分自身が自分の生活のそのものにおいて、やっぱ神様を神様として、そこを中心に据えているかどうかですね。で、私たち人間はいわば自分を高める必要性はないっていうかですね、自分は神様が上に上がって、人間は謙遜にとどまっている、まあ、塵に過ぎないっていうですね。で、それを褒めたたえていた。彼らはイエスを不審拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたと。神様が天におられるからこそ神様を褒めたたえる。で、祈るということの基本は神を褒めたたえることだということになるわけですね。だから神様の力が、神様が神様の本当のポジションにいるからこそ、神を褒めたたえて、神の力が私にも私の周りにもこの世界にも広がっていく。で、神のポジションに人間を置こうとすればするほど破壊的になってしまったんですね。まあ、福島の原発にしても、もう人間の傲慢の象徴みたいな。で、その後の原発の事故はまさしく人間の傲慢がもたらした、いわば一つの大きな悲劇。でも、そのような悲劇は、まあ、これからも形を変えてまた起こるような気がします。例えば高層ビル建てて結局お金を儲けようとするですね、あるいは人間が全て思い通りにしようとする、人間の傲慢が続く限り、結局は破壊的な力しか働かないような気もします。私たちの寄って立つところは、主の昇天と昇天からもたらされる聖霊の恵みの中に歩むと。当然、まあ、将来マリア様のように私たちも天に上げられるでしょうけれども、それは自分の力で上がっていくもんではないわけですね。神の恵みの中で、主が時が来たら引き上げてくださると思いますけれども、私たち人間は地の上に立って天におられる神を賛美して生きていくということ、そこに私たちのクリスチャンの生き方の根本があると思います。で、その神様を褒めたたえる中でこそ、私たちに必要な聖霊の賜物が与えられて、困難を乗り越えたり、私たちが互いに愛し合ったり、あるいは必要な恵みが与えられてくると思います。この天に昇られて復活して天に昇られた真の神様である主イエスを心から礼拝し賛美しながら歩んでいくことができるように、まあ、この黙想会でいただいた恵みを、まあ、心に刻みながらですね、本当の賛美と感謝のうちに歩めるようにお祈りしたいと思います。